議案質疑第2回臨時会及び第4回定例会に提出された議案に対する質疑の主なものは次の通りです。第2回臨時会議案第44号、令和2年8月に開催される全国高等学校総合体育大会の会場となる下館総合体育館について、老朽化している空調設備更新のための工事等に伴う予算の増額補正。森雅夫議員が補正の財源について質問しました。森雅夫議員、補正の財源は体育施設整備事業債5340万円、一般財源1788万3000円とのことであるが、地方債と一般財源の配分の考え方、根拠は？企画部長、体育事業債の5340万円は一般単独事業債を活用し記載を予定している。充当率は 75%、 残りの 25% は繰越金を充当する。森雅夫議員、記載の交付税措置はあるのか。企画部長、一般単独事業債の交付税措置はない。次に、議案第44号、繰越免許費の理由について三浦譲議員が質問しました。なお、繰越免許費とは、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に翌年度に繰越して使用することができる経費です。三浦譲議員、下館総合体育館の空調機器更新工事7128万3000円の補正全額が繰越免許費になる理由は？教育部長、今後入札を経て契約受注業者からメーカーに発注、納期、それから工事が始まる。現在設計を組んでいる中で9ヶ月かかる想定である。来年8月の高校総体に間に合わせるため、今回の補正で繰越免許をお願いした。三浦譲議員、前段に設計委託が行われているが進捗状況は？教育部長、設計は8月から始まり10月15日完了の予定である。図面等もほぼ出来上がり確認しており、発注の手続き、使用書等順調に進んでいる。設計の段階で概算額を先行算出し、今回の予算額とした。三浦譲議員、今回の補正7000万円余は設計は終わっていないが、だいたい概算でこのくらいかかるということか。教育部長、通常設計委託する場合、設計図書が上がって研修して完了であるが、その前に概算額を先行して積算してもらうということを契約の中に盛り込んでいる。次に、第4回定例会議案第59号、企業立地促進事業について三浦譲議員が質問しました。三浦譲議員、企業立地促進事業の内容と今回の補正予算で対応する企業数は？市長公室長、企業誘致を促進し、工業振興、雇用機会の増大、地域活性化を図る目的で、条例に基づき事業所等を新設する事業者に対し、固定資産税相当額を3年間奨励金として交付している。今回の補正予算と当初予算を合わせて2社に交付する予定である。三浦譲議員、新規企業立地により固定資産税が将来入ってくるが、今回の奨励金交付対象の2社でどれだけの雇用があったのか。市長公室長、新規雇用者数は2社合わせて15名で、うち6名が市内からの雇用となっている。三浦譲議員、他市へ立地されるよりは良いが、せっかく奨励金を出して優遇措置をしている。継続的な雇用と筑西市内からの雇用促進の働きかけはできないか。市長公室長、立地企業に働きかけを行い、地元雇用の促進に努めたい。次に、 議案第59号、地域子ども子育て支援事業について、三沢議員が質問しました。三沢隆一議員、放課後、児童健全育成事業委託料が増額補正になった理由は？子ども部長、2カ所の放課後児童クラブの新設と、施設のクラブでの一クラス増設、また国が定める子ども子育て支援交付金のうち、放課後児童クラブ事業の交付基準額が増額改正されたことによる。三沢隆一議員、委託料の算出方法は？子ども部長、子ども子育て支援交付金交付要項に準じて、利用児童数、活動状況により委託料を算出している。三沢隆一議員、委託料は各児童クラブでどのように使われているのか。子ども部長、放課後児童クラブからの実績報告書によると、主に人件費、光熱水費等運営にかかる費用に活用されている。三沢議員、各家庭の環境や子どもの状況、また支援員の負担等を細かく把握するための取り組みは？子ども部長、活動状況は事業報告書等により確認している。また、今年度は児童クラブの職員説明会を開催し、各クラブの様子を詳しく聞くことができた。今後も続けていきたい。次に、議案第55号、職員数の管理について、小島新一議員が質問しました。小島議員、現在の職員数は774名、今回改正する職員定数条例の職員数は1079名。乖離があるが減らさない理由は？総務部長、定数はあくまで自治体の規模に応じた職員数の上限と捉えている。約300名の乖離は定員適正化計画に基づき職員の削減に努めてきた結果と認識している。小島議員、適正化計画に実効性があったことは理解するが、それならば条例の定数も減らすべきではないか。総務部長、今後、同規模自治体の定数や本市の行政需要も勘案しながら、必要に応じて定数の見直しを考えたい。小島議員、来年度からの会計年度任用職員数はどの程度になるのか。総務部長、すべてが会計年度任用職員に移行するわけではないが、現在の嘱託職員、臨時職員の数は合わせて191名。小島議員、会計年度任用職員の定員適正化計画はあるのか。総務部長、計画を定める予定はないが、正規職員、再任用職員を含め、全体職員数の中で必要な部署、業務内容を精査した上で必要な人数を適正に配置したい。次に、議案第60号、資格確認システム導入補助金とは、石島巌議員が質問しました。石島議員、資格確認システムとはどのようなシステムなのか。保健福祉部長、現在国が開発を進めているもので、国民健康保険、社会保険等、すべての保険者が持っている非保険者の健康保険にかかる資格情報を一元的に管理するシステムである。石島議員、マイナンバーカードに一元管理されるものなのか。保健福祉部長、一元化ではなく、マイナンバーカードの機能を使い、健康保険に関する資格の確認ができるシステムを構築するものである。石島議員、医療機関受診時にどのように使用されるのか。保健福祉部長、非保険者が医療機関を受診する場合、2つの方法がある。あらかじめ医療機関に設置されたオンライン資格確認システムの機器に非保険者自身がマイナンバーカードをかざし、医療機関窓口の職員がオンラインで健康保険の資格確認を行う方法。一方、従来の方法として、健康保険の非保険者証を使用して医療機関を受診する場合、これまで通り医療機関の窓口で職員の目視により健康保険の資格確認を行う方法がある。 石島議員、二つの方法が並行することによる混乱はないのか。保健福祉部長、今後医療機関等で混乱が生じないよう、国、県、市の事務分担による広報がしっかりと進められるものと考える。なお、オンライン資格確認とは、医療機関や薬局を利用する際の患者の非保険者資格をマイナンバーカードを使用してオンラインで確認するものです。このほかに追加議案では、森雅夫議員から市土地改良区災害復旧事業補助金について、三浦譲議員から会計年度任用職員についての質疑がありました。ここまで議案質疑でした。人事紹介。人権擁護委員の推薦に同意。人権擁護委員1名が任期満了となるため、人権擁護委員会法の規定により議会の意見を求められ、次の方の推薦に同意しました。中野次郎、再任、筑西市藤ヶ谷1348番地4。人事紹介でした。